瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり。高橋ひろ子です。この時間は瀬戸市の街づくりについて伊藤市長に直接お話を伺っていきます。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
2月になりまして、今年も第18回の東の町瀬戸のお雛巡りが始まりましたね。
そうですね、もうすっかり定着をして、リピーターの方がたくさんお越しになるやに聞いておりますけどね、昨年からパロティで始まった福寄せビナプロジェクトって覚えてますよね。
はい、
パロティの各お店にちなんだ飾りをね、使わなくなった、飾られなくなったお雛様をうまく使って、なんか体操してたりね、
そうですね、
それから反物売ってたり、はい、あれからもうラジオサンキューのあそこには、はい、ね、マイクを持ったお雛様が並んだりして、はい、とっても愉快で面白いですよね。あれも一つの方法かなと思って僕も感心してますけども、ぜひパルティへ来ていただいてご覧をいただきたいと思いますね。
そうですね。それからそれぞれ商店街なども40近くのギャラリーがありますので ね、ぜひ皆さんご覧になってください。今年のおひな巡りは3月3日の日曜日まで開かれております。さて、第6次の瀬戸市総合計画で掲げる将来像、住みたい町、誇れる町、新しい瀬戸の実現に向けて様々な施策が展開されています。そんな中、瀬戸市は今年市政施行90周年を迎えるんですよね。
そうなんですね。愛知県で5番目に古い市でありまして、はい、大変歴史、あるいはその昔は隆盛を誇っていたなという感じがしますよね。そんなことで今年は90周年、例年と言いましょうかね、10年刻みの場合には、いろんなイベントを行ったり、華々しくお祭りをやるんですけれども、私はむしろ、元号が変わる今年でもありますし、もう一度瀬戸のことを振り返りながら、10年先の市政100周年に向けて、
はい、
着々と準備に入っていく年かなというふうに思ってますんで、そんな中で、取り上げたいと思っておりますのは、新年の祝賀会とか諸々の場所でお話ししてますけれどもね、瀬戸中高の祖と言われる加藤民吉王のことをもっと我々は正しく、そしてきちっと勉強する必要があるのではないでしょうか。やっぱり中高の祖と言われるからには、もちろん技術素晴らしいものがあるかと思うんですけれども、それより以前に人として、我々瀬戸人の大先輩として、どんな生き様を、あるいはどんな生き方をね、されてきたのかということを、私はこれからの人づくり、あるいは町づくりにぜひ生かしたいということで、研究したり、あるいはお互いに情報交換したりして、加藤民吉王を盛り上げていきたいんで、それをまた虹の丘学園の教育の場面とか、あるいは障害教育の中に生かしていければと、こんなふうに思っているところなんです。
瀬戸市民とりますと、加藤民吉王は次祖民吉ということで、ね、2022年に生誕250年を迎えるそうですよね。
よくご存知ありがとうございます。ご存知ない方が多いんですけれども、あと3年ですかね、生誕、250年歳、ぜひ大成功に取り行いたいと思いますけれども、実はたまたま偶然と言いましょうか、NHK さんのご配慮かもしれませんけれども、大変な人気番組で、TOKIO の城島さんが司会をやっております民謡番組で、民謡魂ふるさとの歌という番組がございます、でこの公開収録が、1月行われましてね、でそこの中でなんとふるさとコーナーがあって、加藤民吉王が1804年に瀬戸から単身九州に修行に出かける様を、そして現地の方でどういう修行をしたかということをですね、 コントで紹介しながら、その間にですね、はい、長い約2年修行した長崎の佐々町というところがありますが、うん、この佐々で、よく歌われている長崎ブラブラ節とか、うんうん、それから本人が得得をして瀬戸へ帰ってきて、みんなから大変にご苦労であったということをコントでやりながら、一方では瀬戸音頭がそこでは、はい、歌われまして、はあ、皿にしようか茶碗にしようかというようなね、あの2番ですけれども、はい、そんなことがありましたので、ぜひですね2月の10日に、放映される予定ですので、はい、お時間のある方ぜひあのご覧をいただきまして、はい、瀬戸ってそういう古い歴史があって、うん、NHK もですねそんなことを意識して番組を作りいただいておりますので、うん、あのぜひご覧いただければ勉強になるかと思います。
そうですね、民謡魂ふるさとの歌は2月10日の日曜日午後3時5分から放送ということですよね、はい、そこでもまたじゃあ郷土愛の、ね、様子などが見られるかもしれませんね。ご覧になってください。さあ後半になります。市長、最近の印象的な出来事、それから気になったことなどありましたら教えてください。そうです
ね、まだ あれからかなり日にちも経ちましたけど、
はい、
興奮冷めやらぬ藤井聡太七段が本当に久しぶりに瀬戸へ来てくれまして、ファンの皆さんの前に雄姿を見せてくれました。まあ、随分大人になったなということでしたが、まあ、その会場の熱気たるや、
はい、
あの高橋さん司会だったんですけど、途中で冷房入れましたもんね。
そうなんです、あまりにも暑すぎまして
ですよね、それと驚きは、まあ、彼の成績は今更申し上げるまでもないんですけれども、なんと女性のファンが多いということですよね。
ですね、
おっさんが霞むほど女性が多くて、しかも全国各地からということでしたので、なんか賞をもらった方が遠くからでしたよね。
大分の方でした、ね、
大分からね、すごいですね、はい、私はあのご挨拶をする機会がありましたので、本当はあのステージの上でとっておきのネタをお話をしようと思ってましたけども、
はい、
熱気に煽られてあのすっかり忘れてしまいまして今申し上げますが、はい、26日の読売新聞の朝刊にですね、
はい、
平成重大ニュース、まあ、平成30年間の、まあ、正確には31年になるんですけれども、この間で読者が選ぶベスト10ニュース、そこに藤井聡太当時四段の29連勝というのがなんと2位にランクしてるんですよね。
へ
ー、で1位は、はい、愛知万博なんですよ。
あら、ということは2つとも愛知県。
そうです。で3位が御嶽山の噴火、まあ、これはねちょっと悲しい出来事だったんですが、すごいのはですね、支持を受けたパーセントが 77%、 愛知万博も 77% ですから、そうするとこの東海エリアで読者の方がデータでは430名ぐらいの投票で1位から10位までお書きになって、その中の約8割に近い人が藤井聡太29連勝ということですので、まあ、大変、瀬戸市 の市民の一人としてもですね誇りに思いますしね、ご挨拶で申し上げましたように本当に瀬戸に活力をいただいてまして、これはもうぜひ瀬戸で瀬戸らしい将棋文化を広めていくことをしなきゃいけないなと思ってずっと考えてるんですが
1月26日に行われたのが藤井聡太七段を応援する会ということでした。これから私たちはその藤井七段をずっとずっと応援し続けるっていうこともそうですし、また将棋によって瀬戸が活気づくっていうのも一つありそうですものね。今日市長ありがとうございました。伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。